創世紀の福音第9回バベルの塔という主題で創世紀の第11章です。創世紀の11章1節はこのように始まっていますね。全地は同じ発音同じ言葉であったとあります。でも現代ではどうでしょうか。世界中のいろいろな言語がありますね。どのぐらいあると思いますか。調べてみました。6900だそうです。その他に部族言語を加えると7000を超えるんだそうなんですよ。まあ、ただそのうちの消滅危惧言語というのが約4割あるそうなんですね。例えば日本でいうとアイヌ語とか、1000人以下の人しか喋っていない場合にはこれはいずれ消えていくだろうということで、今いろいろ対策を考えられているようなんですけれども、それじゃあですね、使われている人口から考えると一番多いのは何でしょう。北京語だそうです。中国には北京語とマンダリンとあるんですけども、10億の人々によって使われている。そうですよね。現代中国は約14億人いますので、そのうちの10億人が中国語をしゃべっている。圧倒的です。で、2番目がスペイン語の4億、そして3番目が英語で3億6000万人というふうに言われているそうなんですね。もう一つ、難しさという言葉ではどうでしょうか。何語が一番難しいか。実はね、中国語なんだそうです。漢字がすごいでしょう。中国語の文法はそんなに難しくないようですけれども、漢字が無限にありますので、これは難しいと言われているそうなんですね。次がアラビア語、そして3番目がなんと日本語だそうです。そんなことないよ、私たち簡単に使ってるよというふうに思いますよね。まあ私たちやっぱり漢字使いますし、それから50音というのがひらがなとカタカナが、さらに文字が100増えるわけですから、難しいと感じているのも事実だかなというふうに思うんですね。でもですね、日本語って情報量が多いんです。例えばこういう文章を見たとします。私は昨日仙台に参りましたのという文があります。さあ、男の人ですか女の人ですか。これを言ってるのは女の人ですね。じゃあ年の頃は何歳ぐらいですか。まあ、幼稚園の子供ここまで言わないでしょう。やっぱある程度年配というかですね、大人の人が言っているということがわかりますね。じゃあ教養程度というかですね、どうでしょうか。教養程度は、私は昨日、これはちょっとね、教養がありそうですね。じゃあ相手はどうでしょうか。相手の方の年齢はどうですか。やっぱり幼稚園の子供にね、私は昨日言わないと思いますね。ある程度の年齢の方だということがわかりますね。それから、どういう人間関係か、それはまあいろいろあるでしょうけども、相手に敬意を持っているということがわかります。じゃあ何人ぐらいいますか。相手はそれは個人かもしれないし、あるいはこうもっとね、多数の人に話しかけているかもしれない。これ英語で言ったらどうなりますか。 I came to Sendai yesterday。 はい、男の人ですか女の人ですか。教養程度、いや、そういうことが英語には含まれないわけです。ところが日本語ではこれだけの内容が含まれるわけですよ。いろいろな情報がいっぱい詰まっている言葉だな。ああ難しいと感じるのはそういうことかな。まあただ5W1H という意味ではね、いつどこで誰がなぜというふうなことでは英語が非常にストレートなんです。そういう意味で現在英語が世界中で一番使われている言語だと、まあ、人口というふうなことよりも使われている意味で英語が非常に端的に情報を伝えることができるということはあるらしいんですね。まあ、それにしてもですよ、7000の多言語、一体どうしてこんなに増えたんだろうか。それを語っているのが今日のバベルの塔の出来事なわけですね。 その出来事について先ほど読んでいただきました9節までのところなんですけれども、3つのことが言われていると思います。第1は、シナルというところに町と塔の建設が開始されたということ。2つ目は、神様が言語を攪乱して建設工事をやめさせたということ。そして3つ目、その結果人々は全地に散っていった。この3つのことが非常に簡潔に記されているわけなんですね。シナル、どこにあるんだろうと思うわけなんですけども、前の10章の10節にすでにこのようにありますね。ニムロデの国のことについて、彼の国は最初シナルの地にあるバベル、エレク、アカデ、カルネであったというふうにありますけれども、このことからメソポタミアの南半分、後にバビロニアが起きる今のイラクのあたりだということがわかるわけなんですね。時に人々は東に移り、シナルの地に平野を得てそこに住んだ。東に移りとありますけれども、ノアの洪水はトルコのアララット山に船が着いた。それから東の方に移ったということがわかります。そして3節にはさらにこのようにありますね。彼らは互いに言った。さあレンガを作ってよく焼こう。こうして彼らは石の代わりにレンガを得、漆喰の代わりにアスファルトを得たとあります。レンガですけれども、教会にもあちこちレンガありますが、いいレンガとそれから安いレンガがあるんですよね。で、安いレンガは日干しレンガなんです。で、いいレンガは倍ぐらいの値段がしますけれども、焼いたレンガなんですね。で、ここで言ってるのは焼いたレンガなんですね。年代的には紀元前3500年以前にはこの焼いたレンガというのはなかったそうです。そして焼いたレンガというのは燃料が必要なので高価になるわけですね。ということでそれ以降にできている。ただ日干しレンガの建造物ならば紀元前8500年ぐらい先まで遡ることができると言います。大体この時期なんですよ。考古学的にも合っているわけなんですね。そして2番目に、神様は言語を攪乱して建設工事をとどめたということなんですけれども、一節にありますけれども、全地は同じ発音同じ言葉であったというんですね。この発音とそれから言葉ってやっぱり別な言葉が使われています。で、発音の方はですね、唇という言葉なんですよ。それから同じ言葉、あとの方は言葉とか文法という意味の言葉が使い分けられているんですけれども、さて神様は建設工事をとどめるためにどっちの方を攪乱したでしょうか。発音でしょうか、それとも言語の方だろうか。7節を見てみますとね、神様がこう言っています。さあ我々は下っていって、そこで彼らの言葉を乱し、互いに言葉が通じないようにしようと御使いたちに語りかけているわけなんですけれども、ここで言葉というのはどっちだと思いますか。発音か言語か。7節の方で使われているのは実は発音なんですよ。発音を満たしたというわけなんですね。その結果建設工事ができなくなったというわけなんです。まあ、これは想像力をたくましくしてみますと、例えばこういうことじゃないかと。レンガというのはね、英語ではブリックと言います。でも、もしブリックというとブリキになっちゃうんですよ。私たちは R と L を全然気にしません。区別しません。でも英語で R と L は全く別物になるんです。レンガをくれたらブリキをくれたくせ、レンガだよというようなことになるわけですね。で、そうやって続けられなくなるわけです。じゃあお昼ご飯にしようと言ってですね、もし彼らがね、焼き飯、チャーハンのおかずでね、フライドライスをくれというふうに言ったとします。仮にですよ。フライドライス、フライにした米と言ったつもりでフライドライスと言うとですね、これは英語ではハエのたかった白身になるわけなんです。フライっていうのはハエですから、ライスっていうのは白身ですから、そんなもの食えたもんじゃないってことはもう混乱が起きる。まあ、例えばこんな風な例えでですね、理解できるように、神様が乱したのは言葉というよりも発音だったというのは面白いですね。そして9節にあるわけですね。神様は 全知の言葉を満たされたとあるんですけども、ここを元の新共同訳は分かりやすくこんな風に訳しているんですよ。こういうわけでこの町の名はバベルと呼ばれた。主がそこで全知の言葉を混乱かっこバラルさせ、また彼らを全知に散らされたからであると。バベル、バラルという掛け言葉が使われているというふうなね、そのように記されているわけなんです。そしてその結果、人々は全地に散っていったというわけなんです。ここまで見てですね、皆さんどう思いますか？ああ、そうすると今現代世界でこんなにも多言語があるということは神様からの罰なんだろうかと思ったりしませんか？そうなんでしょうか？神様の罰なんでしょうか？お互いにコミュニケーションを難しくするという、バベルに始まる言語の壁というのは神様からの罰なんでしょうか？最近の理解はそうではないというふうに言っているんです。というのはですね、この時の撹乱というのは地域的なものだった。そしてその神様の目的はバベルの塔の建設を止めることにあったと。それで発音を混乱させたというふうに見ています。そしてバベルの塔なんですけれども、これは現代でですね、バグダッド周辺にジッグラトという建物が発掘されているんです。修法の右ページご覧ください。私たちがバベルの塔というとですね、こんな風に土台が円形の建物のことをイメージするんですけども、実際に発見されているのは下の方なんです。で、2つの写真がありますけども、上の方はまだ復元前なんですね。そして下の方が復元したジッグラト、階段状の構造なんですけれども、そこにこんな風な説明があります。ウルク出土の鎖形文字寸法記録によると、ジッグラとは底辺が90メートルの四角形の階段状構造だった。建築物の名称はエテメナンキ、天地の礎なる家、またはバビラニ、神々の門と呼ばれたということなんですけれども、でそこに実はね、碑文が発見されたんです。ネブカドネザル王の父親であるナボポラッサル、だいたい紀元前の7世紀の実在の人物なんですけれども、その人が再建したジッグラトに残した碑文、このジッグラトの遺跡が上の方のボロボロになったジッグラトなわけなんですけどね、そこに発見された碑文にこのようにあったというんです。主なるマルドゥク神が私に命じた、バビロンの階段塔エテメナンキはこれまで荒れ廃れていたが、この地に礎を据え、その頂を天のようにせよ。私はレンガを焼かせ、アスファルトを流し込み、自ら寸法を測った。なぜなら、マルドゥクは我が主であり、私は礼拝し、王服を脱ぎ、王の血をもって署名し、私自身がレンガと土を頭に背負った。我が長子、心から愛するネブカドネザルのために彼にもモルタルを背負わせ、我が部下と共にブドウ酒と油を捧げさせた。そういう碑文が発見されているそうなんです。まあ、これは年代的にはずっと後なんですけれども、聖書に書いてあることは証明されているということがわかりますね。それ以前にバベルは存在したということが考えられるわけなんです。そして実際に聖書の中にもいろいろな言語はバベルの塔以前に発生していたということが書かれているんですよ。10章をご覧ください。こんなふうなところがあるんですね。10章の5節にですね、こうあります。これから海沿いの地の国民が分かれて、おのおのその土地におり、その言語に従い、その氏族に従ってその国々に住んだ。これはノアの後の世代のことの系図の中にある言葉なんですけれども、5節にそうありますね。それだけじゃないんですよ。20節見てください。これらはハムの子孫であって、その氏族とその言語とに従ってその土地とその国々にいた。31節にもやっぱり同じようにその言語とに従ってあります。ですからバベル以前に言語の文化はすでに進んでいたんです。 で神様はだから発音を乱したということが今日のところではっきりと書かれているということがわかるわけなんですね。そして実際に考古学者はバベル以前の文明を発掘しています。聞いたことあるでしょうか。シュメール文明、アッカド文明というのがあるんですね。ですからこれから言えることは、言語がたくさんあるということは人間への罰ではないんです。じゃあこのバベルの塔の出来事の意味は何なんだろうと思いますね。それは大きく3つあると思うんですよ。第一は、人間の技術とか力によって神の領域に入ることができる、あるいは神様と同じになれると思い上がってはならないということだと思うんです。ですから4節にこのようにありますね。彼らはこう言ったんです。さあ町と塔とを建て、その頂を天に届かせよう。そして我々は名を上げて全地の表に散るのを免れよう。これがバベル建設の動機だったんです。その頂を天に届かせよう。神と対等関係に立とうとする人間の傲慢を表しているんです。そしてその目的が、我々は名を上げよう、我々のために名をなそうと言ってるんですね。名声欲です。そして3つ目のこの全地の表に散るのを免れよう、これは神様の命令に対する反抗なんですね。というのはノアの大洪水の後で神様はこのようにおっしゃったと創世記の9章7節に書いています。あなた方は埋めよ増えよ地に群がり地の上に増えようと言っています。一箇所に集まって名をなせというふうに言ってないんです。全地に増え広がりなさいという、これは命令でありますけれども、神様の祝福なんです。私はもう滅ぼさない、あなた方は全地に増え広がりなさい。ところがバベルの塔を作って全地の表に散るのを免れよう、中央集権国家を作ろうというふうにしたわけなんですね。これに対して神様がしなかったことが2つあります。それはバベルの塔を破壊しなかったんです。それから建設中の人々を滅ぼさなかったんです。神様がしたことは何ですか。発音を混乱させたんです。その結果建設工事ができなくなったということで、神様は人間の作ったものを壊していないんです。ただちょっと指を動かして発音を混乱させたということなんですね。なぜでしょうか。それは主なる神様が人間にくださったのは祝福の約束なんですよ。ノアの大洪水の後で神様は何とおっしゃったのかというとですね、九章の11節から神様はこのように人類を祝福しているんです。私があなた方と立てるこの契約により、すべて肉なるものはもはや洪水によって滅ぼされることはなく、また地を滅ぼす洪水は再び起こらないであろう。さらに神は言われた。これは私とあなた方及びあなた方と共にいるすべての生き物との間に、いよいよ限りなく私が立てる契約の印である。すなわち私は雲の中に虹を置く、これが私と地との間の契約の印となる。神様は祝福の契約、一方的な恵みの契約ですよ、これを守られたんです。だからバベル建設をとどめたんです。しかし破壊しなかったんです。人間を殺戮しなかったんです。愛しているからです。私たちを愛してくださっている神様のこの祝福の言葉なんですね。しかし私たち人間は神様に逆らうことをしたわけですよね。このバベルの罪からの救いということを思うときに、私は詩編の第2編を思い出すんです。何故諸々の国人は騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを企むのか。地の諸々の王は立ち構え、諸々の司は共に計り、主とその油注がれた者とに逆らって言う。我々は彼の枷を壊し、彼らの絆を解き捨てるであろうと。天に座する者は笑い、主は彼らをあざけられるであろう。 そして主は憤りを持って彼らに語り、激しい怒りを持って彼らを恐れ震わせて言われる。私は我が王を聖なる山シオンに立てたと。しかし次の言葉、皆さんどうお聞きになりますか。私は主の御言の理を述べよう。主は私に言われた。お前は私の子だ。今日私はお前を産んだ。これはイエス様がバプテスマを受けた時のあの言葉じゃないですか。そしてまた私たちが洗礼を受けて神様からいただく語りかけですよ。お前は私の子だ。今日私はお前を産んだ。これは喜びの神様の宣言です。よく帰ってきた。あなたは私の子だ。この言葉を後にパウロは引用しています。アンテオケというところで説教をしたときに、このようにパウロが言ったと、使徒行伝の13章にあるんですね。私たちは神が先祖たちに対してなされた約束をここに述べ伝えているのである。神はイエスをよみがえらせて私たち子孫にこの約束をお果たしになった。それは詩編の第2編にもパウロは引用しているんです。詩編の第2編の言葉を引用しているんです。あなたこそは私の子、今日私はあなたを産んだと書いてある通りである。イエス様がやがて十字架の御業をなされて復活をされたということをですね、語るときにこの詩編の第二編をパウロは引用しているわけなんですね。そしてさらにこのように続けています。だから兄弟たちよ、このことを承知しておくがよい。すなわちこのイエスによる罪の許しの福音が今やあなた方に述べ伝えられている。そしてモーセの律法では義とされることができなかったすべてのことについても、信じる者は漏れなくイエスによって義とされるのである。私たちは自分の罪を償うことができません。ただイエス様の十字架の贖いによってのみ私たちの罪は許されるんですね。パウロがピシデアのアンテオケ、今のトルコにあるアンテオケの町なんですけども、そこで語っていたのは最初はユダヤ人に対してだったんですね。パウロはこのように言っています。神の言葉はまずあなた方に語り伝えられなければならなかった。しかしあなた方はそれを退け、自分自身を永遠の命にふさわしからぬものにしてしまったから、さあ私たちはこれから方向を変えて異邦人たちの方に行くのだと異邦人伝道を宣言しているんです。私はこのアンテオケの遺跡を訪ねた時にこのパウロの語った言葉を思い出しました。ここでパウロは異邦人伝道を宣言したんだ。でその後彼はトルコからギリシャに渡るんですね。そして福音を全世界に伝える働きを始めるわけです。そしてその福音は私たち日本にも来ているわけなんですよね。このようにしてパウロはイエス様を述べ伝え続けたんです。そのイエス様は何と言ったでしょうか。たくさんの言葉が福音書に書かれていますけれども、その中の一つだけ今日は見たいと思います。ヨハネ伝の14章にある言葉なんですけれども、イエスは言われた。私は道であり真理であり命である。誰でも私によらないでは父の身元に行くことはできない。そうです、イエス様によってのみ私たちは救いの道が開かれているんです。現代の私たちはだからバベルの塔を築く必要はないんです。自分の実績、業績を上げる必要はないんです。イエス様を信じることによって、私たちが罪許され、神の異なる道が備えられているんですね。そのことを、このバベルの罪からの救いは、私たちに示していると思うんですね。ただこのバベルの壁というのは、非常に厚いものです。私は神学校に行って、最初の、3ヶ月から4ヶ月全く英語が分かりませんでした。授業が全く分からないんですね。私は自分で英語が得意科目だと思っていたんですけれども、まるっきり分からないです。それが1ヶ月2ヶ月3ヶ月続くと、本当にこれからどうなるんだろうということで、言葉の壁っていうのは厚いな、世界の言葉が一つだったらいいのにな、 でもバベル以来別れてしまったんだよなって思いました。ところが4ヶ月ぐらい過ぎた頃からですね、ある時急に耳が慣れてくるんですね。そして少しずつ話されている英語が分かるようになったということがあって、それから勉強を続けることができたんですけれども、さて5年前にこのアンテオケも訪ねながらですね、トルコに行った時に面白いことを体験しました。というのはですね、スマホに翻訳アプリっていうのが無料で入れられるんですね。ご存知でしょうか。 Google 翻訳っていうアプリがあるんですよ。でそれでもってやると翻訳してくれるんです。私たちの旅をマイクロバスでずっと案内してくださったのはトルコ人のクリスチャンでした。その奥さんという方がウクライナ出身の宣教師だったんですよ。それでこれで日本語ウクライナ語ってやってですね、話すとちゃんと翻訳してくれるんですよ。全然勉強したことがないウクライナ語でですね、コミュニケーションができるわけです。それからあとトルコの街に行った時ですね、博物館に行ったんですけども、その博物館の人にちょっと質問したんです。この辺で赤い布を買えるところがないでしょうかと。リビアの出身地に行ったもんですから、そこに行ってですね、それを日本語で聞いたんですよ。そしたら翻訳機を彼も持っていて、ちゃんとですね理解してくれて、あっちに行けばいいだとかで教えてくれたんですよ。それで布を買うことができたわけなんですけどもね、面白いんですよ。ちょっとやってみますね。皆さんはヘブル語を勉強したことがないし、私もヘブル語喋れないんですけどもね、私と家内がエルサレムに行って泊まったのはモリアホテルというところなんです。モリア山にあるホテルだからモリアホテル、まるでモリア旅館みたいなんですけどね、もし皆さんが行ったとしたらね、例えばこんな風に言ってみましょう。モリアホテルはどこにありますかとヘブライ語が出てくるわけです。そして瞬時に翻訳してくれるんです。だから私たち人間の技術によってバベルの壁はこんな風に乗り越えられる時代になったんだということを体験して、これは神様の怒りに触れることじゃないだろうかというふうに思ったんですが、でも大丈夫です。バベルの罪というのは、私たちが同じ言葉でコミュニケーションができるようになること、そういうふうなことに対する神様の怒りではないんですね。こういう道具を使ってコミュニケーションを取ることは全然構わないんです。むしろ素晴らしい時代だと思います。これで全く習ったことのない外国の人にイエス様の福音を伝えることができるんです。こういう技術の用い方を神様は祝福してくださいます。バベルの壁を越えていいんです。そしてそれは福音に役立つんです。私はね、そのことをトルコで体験しました。素晴らしい時代になったなと思うんですね。人間の技術も用い方なんです。神様の栄光のために用いることができるということを思いました。バベルの塔という主題でご一緒に見ましたけれども、人間は自分たちの技術や力によって神の国に入っていくことができる存在ではありません。イエス様がはっきりとおっしゃいました。誰でも私によらないでは父の元に行くことはできない。道であり真理であり命である主イエスの福音を明かししつつ、神様の祝福に生きる喜びに預かりたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの豊かな祝福に預かるためにバベルの塔を建てる必要がないことを感謝いたします。御子イエス様の救いの御業を信じ感謝しつつ、今年もあなたの祝福のうちを歩ませてください。主の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。